今日はエゼキエル書第32章です。このところには世の権力者に対する悲しみの歌が語られています。2節にエジプトのファラオについて哀歌を唱えて彼に言えと神様はエゼキエルに語られました。そして2節の中頃にはあなたは自分を国々の若獅子だと思っている。若獅子、すなわちそれは栄光を持って君臨する者の姿を表しているわけです。ところがあなたは大海の居住のようだと神様はエジプトに対して言われたわけです。この居住とあるわけですけれども、ワニと訳されたり、また竜、すなわちそれは神に敵対する者の姿であるわけです。三節の終わりを見ると、彼らはあなたを地引き網で引き上げるとあります。大海の居住が地引き網で引き上げられ、そして四節には、私はあなたを地に投げ捨て野に放り出す。海に生きている者が地に投げ捨てられたら生きていくことはできません。五節には、あなたの肉を山々に撒き散らし、あなたの屍で谷を満たしとあります。それはやがて滅ぼされる、その姿が歌われているわけです。そして七節を見ると、あなたが吹き消されるとき、私は空を覆い星を暗くする。八節には、私は空に輝くすべての光をあなたの上で暗くし、あなたの地を闇で覆う。それはやがては暗黒の世界に陥っているということを言っているわけです。十節に、私は多くの国々の民をあなたのことで呆然とさせる。すなわちエジプトのように文明を誇り、そしてまたその力が抜くんでいたものもやがては滅びるということが語られているわけです。そしてそのことは11節を見ますと、バビロンの王の剣があなたに下る。やがてはバビロンがエジプトに攻め込んで、そしてそのエジプトの力を削いでしまうということが語られているわけです。16節には、エジプトとその大軍すべてのために彼女たちはこの哀歌を悲しんで歌う。まさにそのことが歴史の上に起こるということであったわけです。そしてそのことはただ単にエジプトだけではありません。18節のところに続くこの哀歌、嘆きの言葉が出てくるわけですけれども、18節の終わりには、穴に下る者たちと共に地下の国に下らせよとあるわけですけれども、穴とはこれは永遠の滅びを指しているわけです。地下の国、言うなればそれは地獄ということになるわけです。それに下っていく者たち、これは複数形になっています。19節に、下っていって無活霊の者たちと共に横たわれ。もうそれは地獄に下り、そして無活霊の者、すなわち神様を恐れない、礼拝しない、偶像礼拝者、そうした者たちと共にその黄泉の国に下っていかなければならないということであるわけです。22節を見ると、そこにはアッシリアとその全集団がいる。また24節にはエラムとその大軍。26節にはそこにはメシャクとトバル。また29節にはエドムとその王たち。また30節にはすべてのシドン人がいる。言うなれば、それぞれの時、ところで権力を誇り、自らの栄華を世において我がものとし、 そして力を誇っていた、そうした国々、その王たちのことであるわけです。しかしそのように誇っていた者たちが下っていって、そしてこの滅びに至った者たちと共に、その暗黒の地に横たわってしまう。それが言うなれば、この世で栄華を誇った権力者の行く末であるということになるわけです。32節には、私が生ける者の地に恐怖をもたらしたとあるわけですけれども、私たちは何よりも神様を恐れなければならないということを教えられます。この言葉はエゼキエルに語られた神の言葉であるわけですけれども、もちろんこのバビロンにいたエゼキエルがエジプトの王に伝えるということもできなければ、また国々の諸王に語るということもできなかったと思います。しかしこのことをあのバビロンにいたこの捕囚となったイスラエルの人たちは聞いたわけです。まず自分たちが神を恐れなければならない。いくらこの世で栄華を極め、そしてまた世の栄光に輝いていた者たちも滅びに至ってしまう。神様が望んでいたのは彼らがこのことを知り、そしてまた真実に神様に悔い改め、その救いに預かり、地獄ではなくて栄光の御国に入れていただく、その希望であったことを思います。私たちは今エゼキエル書をこの時代にあって読んでいますけれども、私たちもまた神様の前にどのように生きているのか、このことを点検させていただき、滅びの道に進むのではなくて、神の栄光、御国を目指して私たちは歩んでいくものとさせていただきたいと思います。